御言葉に聞いていきます。夕暮れに夕方になるとうずらが飛んできてと言われて起こります。でこれはうずらが飛んできたということを机を覆ったというわけです。でイスラエルの子らはアレノに入りまして、アレノには水も十分ではなく食べ物も十分ではないわけですけれども、早々に水がないと不平を言いました。で水が不平を言ったところで水が与えられますと、今度はエジプトにいた時には肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べていたと、これ16章の3節に書いてあることですけれども、と言ってですね、神に対して不平を漏らしたわけです。そんなイスラエルの子らに対して神が夕暮れに肉を与えて食べさせる、また朝にパンを与えて満腹させるとモーセを通してすでに言ってくださったわけです。そしてその夕方にうずらが飛んできて机を覆ったというのであります。もちろんそれは捕まえて食べたということを意味するわけです。で市内のあれのにはですね、アフリカから飛んでくる渡り鳥や地中海から風に乗ってやってくる渡り鳥があって、その渡り鳥が飛びつかれてしばしば人が手づかみできたというようなことがあったというふうに言われております。でここでもですから、そういうことになぞって、そういうことで言うならばですね、うずらの大群がもうまたですね、移動の折に、イスラエルの、たまたまというふうに理解するべきなのかどうか分かりませんけれども、イスラエルの子らの宿営に降り立ったということがあったということを言っているように、言っているわけです。で、ですからそういうことがなかったわけでは、大移動にさしてですね、疲れた鳥を捕まえることができたというようなことが実際には起こっていたということが背景にありますから、このことが起こったんだという、そういう自然の出来事として理解する向きもあるわけです。しかし、ここで言わんとしているのは、どうしてそんなことが起こったのかという説明ではありません。そういう、どうしてそういう現象、そういう現象が説明できるかどうかということではないんです。それは、ここで言いたいのはですね、主なる神が語ってくださったことが、ここに成就しているということを言いたいのです。神が夕方になったら、肉を与えると言われた。その神の言葉がそこに成就、神の言葉がそこになる、現実となる、そのことをここに言っているというのが、ここでの内容であります。神はイスラエルの子らの主なる方として、主人として、彼らに語ってくださったことを現実とものとしてくださっているのです。で、そのことは、私どもにとって対しても言えることであります。神が御子の十字架と復活をもって私どもを救うと言ってくださっているからこそ、私どもは御子の十字架と復活をもって実は救われるのだということを覚えていいかと思います。十字架は人の考えではですね、それは極悪人のかかる極刑ですから、それは何もその十字架そのものが救いになるわけではないわけです。人間の感覚、それをもって贖いとすると神が言っていてくださるから、その十字架の死を信じるときに私どもはその救いに預かるわけです。そういう意味では神の言葉があってそこに救いが起こっている、現実があるからといって、その実際の現実がそこにあることがですね、大事なのではなくて、その現実に対して神がそこで言ってくださっている、そこにこそ意味がある。そういう意味でですね、まさに神がそこに言ってくださっていることが現実となっている、そこに私どもの救いもあったのだということを覚えていいかとは思います。で、これはうずらばかりではありません。朝には宿営の周りに霜が降りたと言われています。そして降りた霜がですね、蒸発するとそこに荒れ野の地表を覆って薄く壊れやすいものが大地の霜のように薄く残ったというふうに言われております。で、 この御言葉は地表を打つ壊れやすいもの、身をそこに注目をさせています。一体それは何なのかということをそこに思わせてくれているわけです。そしてこの薄い壊れやすいものというのはイスラエルの子らから見てもですね、それは理解しがたいものであったわけです。これは一体何だろう、これが何であるかを知らないという、知らないからだと、知らないという言葉が二度使われております。でもちろん今日の私もからすればですね、それはまあ後の後に新明記等にもそれは特定をされた名前として出てきますけれども、それが何であるかを私もは知っています。すなわちそれがマナと言われるものであると私もは知っているわけですけれども、しかしこのイスラエルの子ら、そのイスラエルの人々はそのことをまたその時には知らない、またそれが何なのかということも理解しなかったということであります。それが何なのかという言い方であります。でこの薄く壊れやすいものについてもですね、自然現象として説明してすることもできないわけではない。でそれはどういうことかというとですね、そういう自然現象として説明するものとしてはですね、シナイ半島に見られるもの、そういう現象に由来するものというふうに、とされるわけです。アブラムシのですね一種が魚流下の低木にですね、低木の果実に穴を開けて、その樹脂、まあ、果実の液体ということになるんでしょうけども、を吸ってですね、黄白色の薄片や球状の分泌物を排出する。そしてその排出された分泌物というのはですね、暖かい日中にはですね分解してしまい、冷たい時にはですね冷温においてはですね凝結する、そういう性格を持っている。そしてそれはですね、甘みをがあり、でんぷん質で糖分が豊富で、その地の人々が今でもそれらを集めてパンとして焼いている、焼いており、それがマナと呼ばれているというような事情もあります。ですからそういうふうに説明することも可能なわけで、で確かにそういうこともあるのでしょう。しかし言いたいことは、自然現象というところにですね合理化した解釈としてですね、それを理解しようということがここでの目的ではないわけです。そういう自然現象ということも伴って、それも含めてです、それらの彼らが持った、まあ、マナーといわれるそれらのものはですね、神からの恵み、命の恵みとしてですね、また祝福として与えられている、そのことを告げているんだということであります。彼らにとってこの荒野での生活のマナーはですね、日常のそのものです。日常の食物になるわけですから、そのものであります。でそういうことからするとですね、日常の中にあるものを神からの恵みとして受け止める、そういう信仰の思いを新たにすることがそこでの実は目的、本来の求められているのかということを覚えているかと思います。要するにマナの出来事は神が恵みとして命を継ぐ食べ物、糧をくださって、そういう神の恵みに生かされていることをそこに知るということが本来のこのマナの出来事なんだということを覚えて良いかと思います。で実はここにですね、もう一つ面白いことがあります。それはどういうことかと言いますと、イスラエルの子らは薄く壊れやすいものを見て、一体何だろうと言っているということは注目しておくことです。何という、何だということでありますけれども、それがですね、2回使われるわけですけれども、この何という、何という言葉で訳されている言葉の ヘブル語はどういう言葉かというとです、マンでありマハなんです、ね、ですからマンはマハとかっていう言葉がここに使われているわけです。でそれがですね、実はここでですね、マナって特定されていませんけど、この何っていう、この言葉が実はマナとなった、瞑想になったんだと考えられているのです。で、そうしますとですね、そこに言っているのは、このマナの語源の瞑想の由来っていうのが何ということであるというのは、とても示唆的だと。でそれは単に食べ物をパンとしていうふうに捉えられているのではないということです。モーセが言っていますように、これこそ主があなた方に食べ物として与えてくださって、くださったパンだというふうに言っております。要するにこれは神からの恵みとして受け止めるようにと言っているということであります。イスラエルの人々、イスラエルの子らはこの薄く壊れやすいものを食べるときに、これは何と問う。それは問うことを通して意識化する。何を意識化するかというと、まさに神モーセが言っているように、神からの恵みとして知る、恵みとしてまさに自覚する。それがこの何という言葉に含まれているということであります。まさしくこのマナ、まあ、我々が言うマナを通して神の恵みに生かされていることの自覚を促して、神の恵みに生かされていることを自覚する。それがこのマナを食べるとき、何っていう形で食べるっていうことの意味合いなんだということを覚えて言うかと思います。このことは私どもにとっても実はとても大事なことだと言っていいかと思います。食事をするときにですね、これは何というふうに問うということ、そういう問いが与えられることだからであります。そして食事をとるときに、これは何と問う。この問うというときに、私どもはそこでですね、これは神からの恵みとして受け止めるという、そういうまさに問うことによって信仰的な出来事としてそれを受け止め直す、そういうことができるということを言っているので、でまあ日本だとこれは何って言ったらですね、食材を言いますね。これは何かって食べたことないけどとかって食材を意味することになるわけですけども、それは食材ということではなくてですね、まさにこれは私どもを生かすその命の糧、そしてこの命の糧はまさに神からの恵みだというふうにそこに受け止める、そういう食事の豊かさがそこにはあるということを覚えてよいかと思うのであります、ね、ですから何っていうときに豊かな食事かどうかということではない、そうではなくて神の恵みとして覚え、そして恵みに生かされているということをもう幸いし、そこにまさに、それに勝る実は食事はないのだということを覚えていいかと思います。モーセは、まあ、言います。あなた方はそれぞれ必要な分を一人一応メールを集めようと、そういうふうに言うのです。さらに家族の数に応じて取れる。ですからここにいれば合面ということになるわけです。それが神が命じておられることだと、イスラエルの人々子らに語るわけであります。ここで面白いのは、必要な分と神が言っていてくださることであります。過不足なく必要な分を神が与えていてくださる。それが告げられていることであります。このこともまた大事なことであります。神が与えてくださったパンを恵みとして受ける。恵みとして受けるのですから、そこに生まれてくることがあります。これは恵みとして受けられるときにはですね、そこに感謝が生まれてくるわけです。で、感謝に勝る満たしはないと言っていいかと思います。 で食事にはですね、豊かであるということは何かっていうと感謝できることです。感謝するところでですね、そこで本当の意味で満たされるっていう思いがある。ところが感謝できなければですね、その食事は実は満たされることはない。でどれだけ豊かな食材を用いてもですね、ああこの味付けはどうだったか、それからああせっかくのものがもうちょっと生かされてないとかっていうと、そこに感謝は生まれません。その感謝は生まれない食事は本当に満たしになっているか、本当に恵みになっているかっていうと、なってはいない。どんなに粗末なものであったとしても、ああ美味しかった、感謝しますっていうことがあれば、それはその食事は本当に大きな満たしを、そういうものなのだということを改めて覚えて、いうか思い出す。で、かえってですね、豊かさの中で、豊かな食材をする中でですね、十分な料理ができていない、調理ができていないということでですね、せっかくの材料が無駄だっていうふうなことも起こったんですよ。あるいはお金に見合ってないっていうような不満が詰まったんですよ。それはかえって味気ない食事に過ぎないということを覚えていいかと思います。ですから恵みとしていただくということは感謝をそこにしはる、感謝をいただくところでこそ、感謝をいただくところでこそ本当の意味での満たされた食事ということがあるのだということを覚えなければならないかと思います。かつての日本人はそんな感覚があったで、かつての日本人はどんな感覚があったか、まあどういう感覚かっていうとですね、お百姓さんのですね、苦労を覚えてですね、みんな感謝を持って食べましょうって言ってたわけですよね。そうすると感謝を持って食べる食事は残しはあんまりありませんでした。今はですね、感謝を持って食べるっていうことではないのですから、自分の欲を満たすものとして食べるわけですから、それが好き嫌いということがそこにはっきり出てきて、大量の残飯が出るっていうのが現代の食事であります。そういうことを改めて思う、改めて、ね、そういうことを思うときに、ね、感謝に生きることの尊さを私どもは改めて思わなければならないかと思います。で、そういうですね、感謝の生活の根本にあるのはですね、恵みを知っているという、それはもう一つ踏み込んでいる。神への畏敬がなければ、実は神を恐れを敬うということがなければ、感謝ということは実は生まれてこないんだということも覚えなければならないかと思います。イスラエルの子らはその通りにしたと言います。大切なことです。あるものは多く集め、あるものは少なく集めたというのです。しかしそれで多く集めたものも、あまり少し集めたものもですね、それでですね、多すぎもせず少なすぎもせずということがそこに言われております。で、多く集めたものっていうのは多くの家族があるから多く集める、だから一人ずつはまさに平等に等しく満たし、で少なく集めたものは家族が少ないですから、少なくってもそれぞれが等しくその面に預かったっていうことを言っているわけで、あります。神族にした等しく配分しているっていうことが言われているわけですね。でこのことは実は大事です。今からの時代何が大事かっていうと、ここに言われている内容が大事なんです。家族の分を集めてですね、それが家族に平等に配られる、そのことの配分ということがこれからの時代、特に今年からはそのことが大きな課題になっていくと言っていいかと思います。で、かつて日本は格差というものがありませんでした。そんなになかった。で、30年前まではですね、1億総中流だったわけです。だから大体みんな等しかった。 で、そこにはですね、あまり格差というのはありませんでした。ところが30年前、日本が言ってきたことは何かというと、新30年来の政策は新自由主義の時代に入ったわけです。で、新自由主義になりますと、敗北ということは悪として捉えました。国をより強く堅固にするためには、富の集中、権力の集中が必要だと考えているわけです。で、富の集中、権力の集中ということによって、他国と対抗していこうということを考えます。それが実はこの30年代だったわけです。しかし、そこに生まれてきたものは、貧富の拡大、貧富の差の拡大であります。そして、まさに人間をですね、非常に大きな格差ということをもたらしてしまったわけであります。企業と富んでいるものを優遇し、庶民の負担を増やすという仕方での、新自由主義の思想が、実はそのことを生んできたと言っていたと思います。そこには配分ということは、実は自分には考えられていなかった。いや、配分ということを良しとはしなかった。そういう世界でありました。しかし、ここに聖書が言っているのは、神は恵みを等しく私どもに分けておられる方だということであります。こういう恵みを等しく、資本、まあ資本でも何でもいいんですが、それをですね、等しく分配する。そのことによって、全体がですね、に幸いを見るという仕方。それが聖書が言っていることだということを知らなければなりません。だからこそ神を信じた者として、川豊彦牧師の活動が生まれたということを私どもの教会は自覚すべき、自覚していいということです。川豊彦牧師がですね、社会活動を通してやったこと、それは今日でいうと敗北だったということです。その後配分によってですね、みんなが等しくまさに、人間としての尊厳を持ち尊いものとして生きる、そういうことを願ったということであるかと思います。まさにそれは神の恵みの分かち合いというんですか、分与ということだからであります。私どもは改めてこのことをも覚えていいかと思います。富の集中ではなくて配分ということ、神は恵みをくださる、その恵みを分け合って共に生きるようにとしていてくださるということを覚えたいと思うのです。そこに不足は生まれないというのであります。神は一人一人に必要な分をお与えくださっているんだから、そこに、まさに、家福、家もなく不可もなく、すべてが恵みに預かれるものだということをそこに示してくれているのであります。もちろんそうは言ってもですね、そんな中で翌朝まで残しておいたものがなかったわけではありません。そのように残すなとモーセが言ったにもかかわらず、一部の人々は翌朝まで残しておいた。で、それのことを見てですね、モーセはそこに怒りを受けますが、神が恵みとして与えてくださったのは自らの判断、これは欲望ということです。で、それを保存しようとした、それは神への恩、まさに恩知らずな技に過ぎないわけであります。神に信頼せず、自分の知識と力に頼る、その頼る、その信仰のなさ、改めてここでも示されております。そして、その虫がそれについてですね、臭くなって食べられなかったというふうになっています。行くのだというふうに言っていますが、溶けてなくなるということもそこに言われているわけです。で、このことによって示されているのは、人間の思いがなるのではなく、 神のご計画こそがなるのだということを覚えて言えたと思います。そのことをイスラエルの子らがそこで体験する、教えられるということであります。私どもの知識や知や力が神に通用するのではありません。神の御心こそが私どもになされていくのだということを覚えてよいかと思います。でここにはですね、実にまあ土地の初めの聖書の箇所として特別に選んだことではありませんけれども、実に私どもの今後の生き方を示唆的に語っている、そういう聖書の箇所が何だなというふうに覚えられました。それは感謝に生きるということです。そしてそれからまさにですね、分配ということの、これからの時代がそういう時代だということはそこに示唆されている。そしてそれはこの1年私どもに示されている方向性なんだということを改めて思うことができて、できるんではないかなと思いながら御言葉に来ました。祈ります。天の父なる神、感謝のないところ満たしはありません。本当の意味で感謝できるのは恵みとしてできる、そのいただくときに余計感謝できます。あなたが特別なにくださった恵み、その中で私どもは食べ物にしろ何にしろそこで感謝が生まれます。どうか今このお願いの時もまたあなたがくださっている恵みと思うならばそこに満たされて、過ぎゆくことができます。そういうまさに信仰の出来事こそまさしくこういう時代になって人を満たしてくれる、そして人を豊かにしてくれる、いや人を尊しとしてくれる、そういう恵みなのだということを覚えられるものとさせてください。そのことを覚えての一年でありますよ。また自分を満たそうと自らの知恵と力を持ってしてことを図ったとしても、それはかえって破綻をする。真実はまさに与えられた恵みを分かつ、共に分かち合うというところに本当の平安と幸いがあるのだということを改めて思うものと思います。どうかそういう歩みとして歩みができるよう、あなたが私ともにその思い、あなたをかしこむ思い、そしてあなたの恵みを思う、その恵みを分かつということを思う、その思いをあなたが聖霊として豊かに与えてくださいますように。あなたの慈しみのうち、恵みのうちにあることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。